文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日はケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話ということで、話いろいろあるんですけれども、ちょっとですね、メール読ませてください。どこで読もうと思ったんですけれども、海の小沢メロン先生から来てますので読ませてくださいこんばんは、老後が見えてきているメロン先生です。ケアで思いつくのは VIO 脱毛、すなわちアンダーヘア付近の脱毛です。何でも毛がないといろいろと清潔にしやすいらしくて、最近は老後の介護者のことを考えて高齢者がやっているそうです。日本人の奥ゆかしさを感じます。というか、これはセルフケアと他者へのケアが合体した究極のケアではないだろうか。奥ゆかしい日本人の僕は今 VIO 脱毛めっちゃやりたいです、ということで。まあ、でもね、結構脱毛とかっていうのも本当に大きな問題になって、もう問題というか、まあ一つの、なんていうのかな、議題として非常に重要になっているのかなというふうに思ったりしますけれども、まあ、あまりね、日本ではアンダーヘアの、そういう文化ないですけれども、まあ、いろんな海外ではそういう文化もあるので、なかなかあれかなというふうにも思います。大事な話です。ありがとうございます。そしてですね、吉川さんが読もうと思ってたという話だったので、読んでいただいてよろしいですか。
私が注目した、いただいたメールから読ませさせていただきます。高橋俊明さん、32歳フリーターの方で、まあ、いつもね、くださってますけども、はい。今回のテーマで僕が思い出したのは、宮野真紀子さんと磯野真帆さんの往復書簡をまとめた急に具合が悪くなるです。これは今小文社から出ている本ですね。内容をかいつまんで説明すると、深刻なステージのがんを患ってしまった哲学者の宮野真紀子と人類学者の磯野真帆の往復書簡。自分がこの本を読んだのは今年に入ってからなのですが、お二人の問答がすごすぎて目から鱗の連続でした。誤解を恐れずに言えば、磯野さんは難しすぎる問いを平気で投げかけるんですよね。それに対して宮野さんは文字通り必死に打ち返す。その構図がなんかもうすごすぎました。本当に好きなエピソードはいくつもあるのですが、特に印象深かったのは、宮野さんが何をしても死が待っているのに合理性を求められるという医療機関の矛盾のようなものを暴いた後に、磯野さんと、患者と介助者ではない関係添えを紡いでいこうとするところです。自分は障害を抱えた方だったら、様々な当事者の方を前にするとついつい寄り添おうとしたり、寄り添うのが苦しくて遠ざけたりして寄り添えなかった時、心苦しいと感じてしまうことがあります。それに対して磯野さんは、宮野さんをがん患者だと扱わず逆側から引っ張り上げようとするんですよと。本当に具合が悪くなった宮野さんに対して、宮野にしか紡げない言葉を紡ぐまで死ぬんじゃねえぞと言っておらつく磯野さん、なんかもうすごいの一言に尽きるって思いました。うんぬんかんぬんで、それでは朝まで頑張ってくださいと、ありがとうございます。
これどうですか。
はい、私ね、これですごくね、思うところがあって、ケアっていうのは、とてもこう数量化が難しいとよく言われますよね。これ実際その通りだと思うんですよね。例えば数量化が何かできると、1より2が良くて2より3が良い、あるいは3より2が良くて2より1が良いっていう、まあある程度こう、うまくいったかうまくいってないかの序列化ができると思うんですけど、この宮野さんと磯野さんのやり取りを見て思うのは、案外その普通に思うより逆のことをやった方が良かったりもするわけじゃないですか、ケアの場面って。まあそれがまた道徳とケアの道徳と倫理の違いというか、道徳っていうのは法則っていうか、その法則の名法があって、それにどれだけ従ってるかで、まあ、決まるけど、倫理っていうのはその場その場で適切な解がまた違ってくるっていう。だから例えば、まあここでの高橋さんも誤解を恐れずに言えばっておっしゃってますけども、この急に具合が悪くなるの、あと磯野さんのようにかえって強引だった方が良かったりとかですね、
この関係性においてはね、
その関係性、その場その時、そのケースにおいてという、これなかなか、これ私も個人的にすごく強引な友人がいまして、で彼が共通の知り合いの引きこもりだった、でも本人は外に出たいと思ってると、そういう人を強引に外に連れ出して、 連れ出された本人も出た後良かったと言ってたと、でも私には到底そんなことはできないと思ったことがあってそういうのを見るとですね、ケアって本当に難しいなと。
まあそうですよね、場合によってはパターナリスティックになった方がいい、介入した方がいいっていう時があって、 それは軽量化できない、特に関係性の中では軽量化できないからまずいことにもなるんだけれども、うん、っていうことだし、
しかもそいつはこれまでの人生で多分何度もそういうやらかしをしてきてるんじゃないという
難しい難しいですよね。まあね、うん、先ほどからも議論にあるみたいに、まあ、ある程度開いて、うん、あの当事者が割と多く、まあ、ステークホルダーというか関係者がいるといいなという話もあったりするので、うん、ちょっとねそこも非常に、示唆的だなと思いつつ、ちょっとね先ほど曲を流してる時に山本ポッツさんがちょっと聞きたいことがあるみたいなことをおっしゃってたんですけど、どうでしょう。
その前にちょっと今の話につなげて一ついいですか、うんうん、なんかこう当事者の方にインタビューとか障害のあったりとか、まあ、セクシャリティのことがあったりする当事者の方にインタビューをしているとなんかどんどんケアっぽくなっていくというか、すごいプライベートの話だったりトラウマの話だったりを聞くようなことがあったりするんですよ、うん、でもなんかどこかで自分でこれはケアじゃないって思っていないと、なんかこう文章を書いて記事にするっていうところまでいけないというか、なんて言えばいいのかな、こうなんかでもケアじゃないんだけど私がいることでなんか直接的には助からないが多分何かしら良くなっていると信じたいみたいな、なんかこう取材ってなんか何とも言えないなんか関係があるなって今なんか話を聞きながら思ったっていうだけなんですけど、
うん、先ほどのちょっとメールに関してはかなりちょっと個人的になっちゃうんですけども、うん、私宮野さんが亡くなる直前に会ってまして、うん、実は、まあ、それまで全く知らなかったんですよ、知らなかったんですけども、うん、ちょっと福岡にいらっしゃって、福岡に行って僕のその本についての、イベントとか講演会とかをやるというので、もうすでにターミナルな状態にあった宮野さんが出てきてらっしゃって、僕の本読んで発表なさって、僕はそれに応答するみたいな会をやったんですよね。でその段階でもうかなり進んでらっしゃったんですけど、まさになんか今おっしゃったようなことをその時に感じたというか、私は全く知らなかったので、宮野さんのことを知り合いではなかったので、そこで行って、私の本についての、講演会みたいなことを一緒にやって、まあ、でももう病気が進んでることは知ってるんです、うん、で、そこでこうじゃあ僕はどういうケアをできたかと考えるとできないんですよね、うん、その人の人生の物語の中に入ってないので、うんうん、そこで突然にこう初めて会ってケアをするみたいなことはできないし、で宮野さんはおそらく、まあ、この本の中にあったように、まあ、最後の最後までこう普通に暮らそうとしたっていう、でまあもう一人私ちょっと同僚で癌で亡くなった方がいらっしゃって、昔でその方も最後の辺何とか会いに行ったんですけども、やっぱり普通に暮らそうとなさるんですよね、変わらない暮らしをしていって、まあ、研究者ですから本を最後まで書くというようなことをやっていくと、でそこにこうまさに寄り添う方法っていうのは何なんだろうっていうのは、これ答え何もないんですけれども、その人の人生の物語に突き詰めたところでは入れないなっていう、壁がそこにあったっていう気は僕はします。
でもある程度その、はい、一緒に寄り添うというか、はいそうですね、あれですよね、急に具合が悪くなるっていうこの本の中でのやり取りもそうだし、まあ近野さんが今おっしゃっていただいたような経験って本当に微妙な感じとか、
私も
小川さんどうぞ。
エミリプロンテがちょうどそんな感じだったんですよ。だからその彼女は意志がすごく強くて、肺結核でも、うん、もういつ亡くなってもいいっていう状態で、だから朝も本当だったら起きないで、寝てればいいんだけれども、死ぬもう本当に亡くなるその日まで、前の日もその日も起きて服を着替えて下に降りていくんですけど、その時に普通にだから自分の役割であるパンを作り始めたりとかして、でもさすがにお姉さんであるそのシャーロットはそれを見かねて、こうそんなしなくていいよとか、今日は寝てたらみたいにこうここまで出かかるんだけれども言えないって って書いてるんですよね。
それは何でしたっけ、嵐ヶ丘。
嵐ヶ丘を書いた、まあ、作者がエミリー・ブロンテ。で、うん、もう書き終わったぐらいからもうだいぶ悪くて、それで、もうお兄さんもおそらく肺結核で亡くなったんであろうと、ちょうど、まあ、アル中だったので、アルコール中毒と両方で、両方が原因で、でも、エミリー・ブロンテも明らかに肺結核で、ただ、そのシャーロット・ブロンテが書いてて、私が一番衝撃を受けたのは、その櫛かなんかを落としたときに、それさえ取れないんですよ、本人は。
うん、
でお姉さんとしてはシャーロット・ブロンテはジェーン・エアの作者ですね、取ってあげたい、
うん、
でも取らないって、うん、もうなんかその葛藤を書いているシャーロット・ブロンテに私はものすごい共感したんですよね、
うん、
だからなんていうかこのお二人の掛け合いって、うん、いやケアって本当になんていうか真のケアって何だろうって、うん、要するに相手のために過保護に全部やってあげることがケアだって思われがちなんだけれども、実はそうじゃなくて相手のこう尊厳とか、 なんか意思とか、 なんかこう尊重することでもあって、 それこそがケアなんじゃないかとか、
だからそのなんていうか小川さんのこの著書にも書いてあるけれども、こうある種どっちつかずって言われるようなことで批判をされがちであると、うん、まさにその近代社会っていうのはやっぱ白か黒かはっきりさせるっていうことが大事だったから、うん、倫理学でも例えば、功利主義でも義務論でもそうだけど、まあ、規範的にものを作ろうっていう時に、まあ、その中で言えば特倫理学って言われるものはまだ少し、そういうところが甘いって言われることもあったりするけど、まあ、だからこそその微妙な揺れみたいなところを描くということもあったりするわけじゃないですか、うんうん、で政治学なんかでもやっぱりポスト基礎付け主義とか言われますけれども、なかなかそのこれでって言われるものがなかなかできないからこそ、うんうん、もう暫定的に少しずつこの場合はっていうことでしかなかなかできないっていうことですよね。
そうですね、だから法律があるので、うん、例えばこう、うん、訴えられたくないっていう例えば医療側の気持ちとか、うん、そのね、そういう、うん、まあそういう制度化していくとか、うん、病院は必ず制度化していて、ルールかマニュアル化っていうのは徹底しないと、うん、ここでやっぱり個人の過失とか、
うん、
訴えられた時に病院としては責任取れない。だから結局さっきの責任の問題の話に戻ってくるわけですよね。だから責任を取るためには誰が悪いっていうことを明確にしないといけないっていうシステムがあって、
システムとしてはそうですね、
はい、そうすると例えばこう介護する人とか看護する人とかも本当はここはこうしてあげたいんだけど、マニュアル通りにするとこれはやってあげられないんだよねっていう、そのルールとやってあげたいことの間で揺れる葛藤って多
分、まあ、とりわけそのターミナルケア、ね、終末医療みたいな、はい、こう最後をどういうふうに見とるかっていう時になった時にも、うん、本当に、ね、まさにその拾うか拾わないかっていうことも
大きく考えられますよね。そうですよね。だから近代ってやっぱり命を延命させることが優先され続けてきて、うん、でもこの予期性とか、うん、まあ長くなくてもその充実した生を生きるとか、なんかそういうことを一緒にこう家族なり大切な人との間で日頃話し合うとか、なんかそれを叶えてあげるためにはどうしたらいいんだろうとか、
うん、どうでしょう山本さん、この辺の話は聞いて、
うん、いやなんかそうだな、やっぱりなんかどこかでなんかケアがなんか私になんかあんまりピシッと来ない苦手だなと思うのは、やっぱり最後自分はその人から逃げられるっていうか、その人は当事者から逃げられないけど私は最悪ダッシュしたら逃げれる中で何ができるっていうか、あまり何かできるって思い上がらない方がいいのかなみたいな、なんかちょっと遠慮があるみたいな、うん、
なんか私母が実は難病で、あ、うん、ずっと苦しんでいて、ここ5年間だからこれを書いてる時ずっとやっぱり頭の隅っこにあったのは、うん、母はどうしてもらいたいんだろうっていうことだったんですよね。だからおっしゃる通り逃げれるんです。特に私母和歌山にいるので、うん、知らんぷりしようと思ったらいくらでもできるような状況で、それをしないでいるっていう選択をずっと結構してきていて、うん、でそれは物理的に ケアするっていう もちろんやるんですけども、それ以上に相手のこう言いたいこととか、こう悩んでることとか、こう苦しんでることを全部引き受ける、
うん、
全部吐き出してもらって文学的に分析するっていうことをずっとやって、うん、でそれをここで書いてるんですここに書いてることほとんどお母さんに言ったことっていう話なんですよね。
あのそのさっき言ったね、近代的な自己決定できる存在っていうことはなかなか難しい、ケアの文脈で見ると難しいってまさにそうで、最近その関係的自立っていうリレーショナルオートナミーっていう言葉とかよく言われるようになっていて、はい、例えば、僕も、朝日新聞の論壇委員なので今月の、8月号の論壇で選んだんですけれども、玉手慎太郎さんのですね、っていう方の研究者の方の関係的自立とインフォームドコンセントっていうのが、まあ、現代思想の8月号ですね、うん、今一番新しいのは恋愛の話で永田夏樹さんが対談されてますけれど、まだ読めてないんですけど、その1個前の自由意志かなの特集号で、この論文入ってるんですけれども、やっぱ非常に示唆的だったんですよね、
うん、
つまりその何でも自分で選べること、意思を持って自分の意思で自分が何かできるっていうことは大事なんだけども、うん、でもそれが重要って言われると、うん、まさに難病を抱えていたりとか、うん、様々な理由で自己決定ができない人は、その領域に入らなくなると、
うん、
つまり線を引いちゃうわけですよね、自立っていうことに、うん、じゃあそれじゃダメじゃんって話になって、じゃあどうするかっていうと、インフォームドコンセント、今もね、僕もちょっと知り合いに聞いたんですけれども、やっぱコロナになって中等症じゃなんだっていろいろなるわけですよ、うん、でその時にじゃあ例えば家族でもその人でももう人工呼吸しますこれしますとかって、でこういう副作用はこうですみたいなのがババーって言われるわけですよ、
うん、
分からないと、自分でも決定なんかできないよっていう時にあるわけです、誰でも。でそういう時どうするかって言った時に、あのやっぱりそれは家族と話したりとか、自分の信頼できる人と話していて、みんなの合意でそれはその人の自立の一つの表現だっていうふうに考えることができる、うんうん、自分で OK っていうことじゃなくて、みんなで決めたことでもそれはその人の自立って認めようと、つまり自立と言われているものを一人の人間ではなくて広いものに広げていこうっていうことです。でもちろんこれ田松さんも議論されてるけれども、とはいえ家族がね家父長的で、女の人がどうしても男の人やれやれって言ったことに、従ってるんだったらダメじゃないかとか、いやそれでもその人利子じゃないかとか、いろんな細かい議論はあるんだけれども、でも広げていくっていうことでその自立っていうのを作っていくっていうことは、まあ多分今考えられているんですよね。その時にまさに重要になっているのが細かい違いなんです。あの重度の障害がある方っていうのは、例えばもう、唇を動かすこともできなかったりする、その時に水が欲しいのか何が欲しいらないのかっていうのを表現するのが難しい時には、やっぱケアワーカーの方がすごく微細な違いに気づいて、そこでやり取りをしていくんですよね。でそうするともう重度の障害のある方はそれが喜ばしいことなのか、その人にとって喜ばしくないのか正直わからんとこもあるんだけれども、でもそこはもうなんかお互いのやっぱりこうずっと作っていく、まさに今日このパートでずっと話しているようなことの中で関係性を作っていくと、でそれは多分外の人から見てもこれは関係ができてるだろうっていうふうに作っていくっていう、で多分これがケアなんですよね。でこれあのなんていうのかな、めちゃくちゃ大変なんですよ。自分も大変、相手も大変だし、もっとぶっちゃけて言うとお金もかかる、うん、っていうことだからできないんだけれども、でもこの感覚、まあ、それこそ持つっていうこと、あるいはその持てないとなかなか難しいし、まあ、逆にこれを持てる人っていうのはまさに最初の話に戻っちゃう、河野さんが言った通りに持てる人がでしょっていうことでしょ、うん、ターミナルケアもお金がある人はすごくいい医療を受けられるけど、そうじゃないっていうことになると、まあ、連鎖的に負の連鎖が起きるっていうのもまさにそうですよね、
うん、
あの先ほど名前を言った宮野さんですけど、はい、あの本読んでいただくと、うん、あの紹介されたあれですね、あのタイトルが今ちょっとあれですけど、あの急に具合が悪くなるですね、うん、あの宮野さんは本当に医者顔負けに自分の病気のことを調べまくるんですよ、
うん、
でもあのそれでこうあの自律的に、うん、あのセルフケアをある意味しようとしていくっていうあ のがあって、でそれがある意味どこかで破綻するんですよね、やっぱり、うん、でセルフケアあの ほとんど セルフに対するあのワンオペ的なケアをやろうとして、それを破綻していくというようなモーメントがあって、なんかあのそれを今思い出しますし、それから先ほどあのちょうど海猫沢メロンさんのメール読まれましたけど、あのちょっとずれますが、あのやっぱりキッズファイヤー .com ですね、
メロン先生の、
あれも今想起していて、あのあれはあれですね、あの非常にネオリベ的な、あのセルフケアがまさにできるような、あのホストのが主人公になっていて、突然こう赤ん坊をあの育てなくちゃいけなくなると。で最初ワンオペ的にやってて、それが破綻するんだけども、後半であれですよね、あの、なんて言うんでしたっけ、あの、なんだ、あのお金を集めるクラファンですね、すみません、クラウドファンディングで子供を育てるって、あのソーシャル子育てっていうのをやっていくっていう、あれなんか本当にあの今日のテーマにおけるそのケアの個人化っていうことをどう乗り越えていくかという話としては非常に面白いけども、片方でクラウドファンディングって非常にネオリベ的といえばそうなんですよね。
まあそうですよね、
うん、あの僕はいつも言うのはクラウドファンディング あの対立項は税金だって言うんですけど、あの税金っていうのはやっぱり目的なしにみんなからお金を集めるんですけど、クラウドファンディングっていうのは ある目的にみんなが投資するっていうものなんで、ある種のネオリベ的なものなんですけど、
まあでも、
そうですね。でただ僕はそれをKidsfire.comも批判してるわけじゃなくて、なんかネオリベ的な現在からスタートして新たな集団性をケアについて考えるためには、そういう方法だってあるんじゃないかっていうふうに思うので、うん、まあ、このキズファイアドットコム非常にあの今の男性のケアということを考える上では面白いなっていうふうに思ってますね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、もう本当にいろんな議論がなっているので、もう最後の最後で次のパートで、思いの丈を皆さんと話していただきたいんですが、ポテトさんお願いします。
はい、山本ポテトです。ちょっとコロナ禍でとても自分的に良かったことがあって、なんかそれは友達とめちゃくちゃ LINE とか電話をこまめにして生存確認とか元気みたいな、なんかこう他愛のない話をすごいするようになって、なんか今までの自分ではなんかありえないマメな人間になってきたなっていうのが、なんかとてもでもそれがなんか自分の生活をなんかすごい助けてるなっていう感じがあるので、うん、で曲はですね、エレファントカシマシで友達がいるのさ。
文化系トークラジオライフ、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで